はい、皆さんおはようございます。1年ぶりにですね、皆さんの顔を見れて本当に、嬉しいです。今日は、本当の力は弱さからやってくるという、タイトルでですね、お話しさせていただきたいと思っております。第2コリント12-9というところ、今読んで、皆さんでお読みしたんですけれども、まずね、私は10年前か、だから2013年から15年の、2年間うつ病を患いましてですね、で2年間休職して、なんか大変だったんですよ。本当によく死ななかったなというか、で今は寛解しているんですけど、なんかこれは回復というよりも寛解なので、再発することもあるんですよね。で割とこう再発するときはなんか猛暑を超えた頃に再発するので、なんか自律神経が引き起こす季節性のうつなのではっていうことになり、でこの3年ぐらいは毎年北海道に逃げるようにしていて、でそれでこの3年は大丈夫でも、まあいつね再発するか分かんないよということなんですけど、でもそれって本当一番辛いことだったんですけど、人生の中で。でも最も良いことの一つでもあったんですよね。で最初そのうつになったのはなんか運が悪くてね、なんかこう歩いてて地雷を踏んじゃったなみたいな、そういう気持ちというか、なんか足がない義足で生きていくのかみたいな気持ちだったんですけど、それがなんかある時からなんですけど、うつの後半に、いやもしかしたらこれって宝くじに当たったようなもんなんじゃないかと、なんか神様がこのうつというプレゼントをこの地上の誰に与えよう、なんと私を選んでくれたみたいな気持ちになっていた。でそれがなぜっていうのをなかなかうまく説明一言ではできないし、そして一番辛かった出来事っていうのも本当なんですけど、でも宝くじっていうのも本当で、でうつきっていうね、これはだからうつに名前をつけてキャラクター化したんですよ。でそれはその僕ではなくて妻がしてくれたんですけど、その僕のうつとのかね、闘病の中でなんか病気の外在化っていうんですけど、結構ねこういうその精神疾患の場合はすごく病気と自分を切り離すことが難しくなり、病気イコール自分、自分イコール病気になり、そして病気が治ってほしいから自分を責めるみたいなって結構多くて、だから自分と病気は違うんだっていうことを何て言うかな、知るためにというか確かめるためにというか、その病気を名付けるっていうのがあって、でこれを書いてくれたわけです、僕の妻が絵本に。いつかはこれね紹介したことあるんですけど、フルバージョンを、こんな形でこの緑のやつがうつきというやつで、でいつもこう邪魔をするようになったよと、でもう起きれなくなったよと、だけど今はうつきと仲直りしてこれからも一緒に生きていこうねっていう絵本を妻が書いてくれたと。で今も僕はうつきを友達として時々帰省してくるやつだなみたいな、時々だから再発したらお前帰省したなと、早く帰れよと思うんだけど、でも友達だからみたいな感じで生きています。で、なんで人生最良の出来事かっていうのが、まずその弱さを受け入れることができたっていうことが一つあるわけですよ。なんか病気を敵ではなくてなんか仲間と思うことができるようになったとか、あとなんか弱さの情報開示っていうのがあって、今日のこのテーマでもあるんですけど、どんな社会でも、社会によっていろいろグラデーションはあると思うんですけど、でも今の近代社会でなんかね、弱さっていうのはなかなかこう分かち合うことが少ないし、分かち合うことあんまりいい悪いじゃなくてなかなかできないと思うんですよね。で、でも例えばね、なんだろう、そのうつ病の罹患経験って実際分かち合ったら不利なんですよ。それはなんか保険が高くなったりするんですよ、生命保険とか。 それ知ってました。でそれ嘘つくわけにもいかないから書くんだけど、でも今の社会で孤島と作用になんか自分が弱いということを開示することって損になることも実際あって、だけど僕の場合はもしこういう仕事をしていなければまあ治った後もそのことについては人には話さないだろうなと思います。なんか話すのって辛いから。だけど、こういう仕事をしてずっとこう祈ってくださってた方がその2年間もいたから、これは報告しないわけにはいかないなと思って、言葉にもしたし文章も書いたし鬱についても話したし、でそれをし始めてからなんかこう他の人とのつながりというのがすごく生まれてくるわけですよ。でね、こういうところ、まあ、病院とか学校とかでもうつの話してくださいとかっていうね、依頼が時々ある時にすると、もう必ずなんですけど、後でこっそり、いや実は私今薬飲んでましてみたいな人いるんですよね。そりゃそうですよね。その数からしたらそりゃそうなんですよ。でもこれのポイントは、私が自己開示したから相手も言ってくる、この順番が大事で、で先に自己開示するっていうことが本当に他者へのなんか贈り物になるっていうことってあるんだなと。でまたその弱さを分かち合うことから本当の強さが生まれるという、まあ、今日のタイトルですけど、それをなんか体験的に知っていった。で、本当の力、本当の希望はどこから来るのかという問いがあるときに、若松英輔さんというね、人、この人が弱さの力という本を書いてます。でこの人はちなみに上智大学で教えてらっしゃるカトリックの、まあ、神学者というか神父というか、方で、グリーフケアというね、ことを結構日本で先駆的にされている、割とテレビとかも時々出るかな。で、この方のたくさんある著作の一つに 弱さの力というのがあって、こういう箇所があるんですね。講義では強さとは盾を持って突進していくようなものであるよりも、誰かと弱さを分かち合うところに生まれる一つの出来事であるということを伝えたいと思ったと。だから強さっていうのはなんかこう盾を持って突進していく、そういう硬さ強さ大きさみたいなものというよりも、弱さを分かち合った時に起きる出来事、これが本当の強さ力なんだっていうことを若松さんはこの本に書いてますよ。で、聖書もまた本当の強さは弱さから来ると言っている。でそれが、今日の第2コリントの12の9、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。同じ第2コリント13の4には、キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きるのですと。だからキリストの力って一回弱さを経由してるんですね。パウロにしてもイエスにしても私たちにしても。で、弱さと自己開示について今日は考えていきたいんですけど、3つのポイントで考えていきたいと。1つが弱さという価値、2つ目が自己開示という宝とその敵、で最後にね、ジョハリの窓っていうのをちょっと紹介したいかなと思っています。まず弱さという価値っていう話をするときに、実は私はそのうつの時にすごく助けられたというかヒントになった、考え方っていうのが ベテルの家というね、これ北海道の浦河にある、主にまあ統合失調症のこう不治の精神疾患の方々のコミューンですね。で、ここの取り組みっていうのも本当に今世界中で有名になってて、世界中から視察が訪れ続けているという、ベテルの家っていうのがあるんだけど、これを始めた人は向谷地育養士さんという、クリスチャンのソーシャルワーカーの方なんですよ。で、まあ、たくさんの著作が出てるんですけど、その中の非援助論という、中になんかね、当事者研究、まあ、これ当事者研究イコールベテルの家みたいなところあるんですけど、当事者研究っていうのは統合失調症の人とかが要はこれまでの医療って、まあ、薬で幻聴を抑えたりとか入院したりとか、そういうアプローチがメイン でもちろんカウンセリングとかもするんですけど、この当事者研究っていうのはなんか例えば統合失調症の人の幻聴を 幻聴自慢大会みたいなことをするんですね。で、私はこういう幻聴を聞きましたみたいな発表会をして、あなたの幻聴は一番いいですねみたいなことをやるんですよ。で僕あの浦川にも行ったんですよ。視察というか、あの向井さんに紹介してもらって、あお会いして、で、勉強させてもらいに行ったんです、うつの後期にね。で、そしたらね、あの統合失調症の方々が働いてらっしゃるカフェがあって、ベテルの家ので、そしたらその厨房で結構皆さんが お薬とか飲んだりとかしてて、で時々注文来ないことがありますとかって書いてたりとか、であのパフェがあるんですけど、そこにクッキーが、ついてて、それがなんかキャラクターになってるんですよ。でそのキャラクターは幻聴キャラなんですね。で幻聴パフェっていう、パフェが売ってるという、そういう場所で、だから浦川の名物は今まではあのサラブレッドだったんですね。結構有名な馬を育種している場所なので、オグリキャップとかもそこから出たと。だけどあの向井さんは浦川の名物はサラブレッドと幻聴っていう風にしていきたいっていう風に言っている。だからその弱さをこう自分たちで研究していくっていうのが、当事者研究という営みなんですけど、でこれがいわゆるこう医療からあなた統合失調症ですね、治らないですねとかって言われてた、そういう医療から定義されていた自分を自分の言葉で再定義する試みなんだっていうふうに言っているわけです。で、この本の中からいくつかエッセンスをね、ご紹介すると、何かができるようになる右肩上がりの生き方から降りていく生き方、右肩下がりの生き方へとシフトさせるために病気があるんだと。で病気は生き方を強制するためのメッセージなんだと受け取ってるわけですね、彼らは。だから僕にとってのうつきはそういうものだったので本当によくわかる。で弱さを絆にって言ってて、弱さは触媒であり希少金属であるって言ってるんですよね。で弱さはそれ自体一つの価値であるって言うんですよ。で弱さっていうのは強さが弱体化したものじゃなくて、弱さとは強さに向かうための一つのプロセスでもないんだと。弱さには弱さとしての意味があり価値があるんだということを彼らは言うわけです。でパウロも弱さの価値ということを言っている、これ先ほどの箇所の前後なんですけど、その啓示の素晴らしさのため傲慢にならないように私は肉体に一つのトゲが与えられました、それは私が傲慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私が強いからですという、パウロの告白ですよね。でなんかこのパウロの肉体のトゲっていうのはあの諸説あって、何かっていうのはあの多分最後までわからないんだけれども、今までいろんなことが言われて、ね、弱視だったんじゃないかとか、あるいは今でいう鬱だったという説もあるし、いろんなのがあるんですけど、とにかくとっても大変な病気ですね、今の言葉で言うと、を彼は抱えてて、でそれ治りたい治りたいって言うんだけど、神様はその病気があなたにキリストの力をまとわせるんだよというふうに言っていく。で当初パウロはトゲを福音の働きの邪魔だと考えたんですね。旅もできないかもしれない、でも神は弱さのうちにこそ力が現れるとパウロに啓示されましたよと。で今はキリストの力に覆われるために弱さをむしろ喜ぶようになったよというのがパウロがここで主張していること。で先ほどの若松英介さん の弱さの力の後書きだったかなに、あの若松英介さん作の、ね、詩が紹介されてて、これがすごく、ね、いいんで紹介します、もっと強くなりなさい、世間はきっとそう言うでしょう、でも本当に学ばなくてはならないのは弱くなること、弱くあることなのです。世の多くの人たちが大きな声で笑う時も声を出さずに泣いている人もいるのです。そんな人にそっと寄り添い、黙って横にいられる、そんな人になってくださいという、詩ですね。これが後書きに紹介されてました。 対話と承認のケアっていう、これ医学書院から出てる本なんですけど、この本でちょっとそういう話というか弱さの価値っていうことを考えるときに面白い話が載ってたので紹介します。今ね、そのケアの現場って人手不足で、AI やロボットがケアの現場に投入される瞬間が来ると、もちろん今もうすでにされてるんだけど、でそうなった時に壊れるロボットと壊れないロボットのどちらに人は心を開くだろうっていうことを考えてるんですよ、この本の中で。でまあね、今ってなんかもうチャット GPT がなんか彼氏みたいな人もいるっていうから、もうそういう時代が目の前というよりももう来てる可能性はあるんだけど、だけど、なんだろう、例えばケアの現場で、なんだろう、高齢者ケア施設で、いわゆる ロボットに話を聞いてもらうみたいな時に、なんだろう、壊れるロボットと壊れないロボットがあった場合どうなるだろうみたいなことが書かれて、ちょっと長いんですけど読みますね。でそれは人間の弱さ、バルネラビリティについての仮説であると。人工知能の発達によって随分と人間らしい振る舞いのできるロボットが登場している。その中でちょっと面白いのは、ロボットの持つ弱さが重要かもしれないというスタンスで研究を行っている人たちがいることである。でそこでこんな状況を考えてみてほしい。近い将来、少子高齢化が一層進んで、健康管理の基本的なところをロボットが補ってくれるとする。検査や診断、簡単な治療さえも行う。前に見たプライマリーケアのある部分をロボットが行うイメージである。ディープラーニングの進化によってロボットなのにとても態度がいいと、丁寧にあなたの話に耳を傾けてくれるとする。そのロボットが何年かのうちに確実に故障する、あるいはソフトウェアが陳腐化して動かなくなるとする。修理もできず廃棄されることが分かっている場合と、メンテナンスによって半永久的に動作できる場合とでは、ロボットに対する私たち人間の反応が違うかもしれない。つまりいずれ壊れてしまうロボットの方に親近感を感じて自分の話を聞いてほしいと思うのではないかというのがこの仮説で、でこういうのを真面目に研究している人がいるんですね。でもしもこの仮説が正しければ、私たちはいずれ死んでしまう存在同士であるがゆえに適切な聞き手になれるということになると。で犬や猫のように人間の言葉を少なくとも完全には理解できないはずの動物に受け止めてもらえたと感じることがあるのは、彼らが私たちと同じか、あるいはもっと早くに死んでしまう存在だからなのかもしれない。反対にいくら良好な態度で話を聞いてもらえたとしても、その相手がいずれ死んでしまう存在であると思えないのであれば、いくら丁寧に聞いてもらえたとしても、どこかそらぞらしいと感じられるかもしれない。ケア者の側の死の可能性が、病を抱える人へのケアを人へのケアを心に成り立たせる、要件であるように思えてならないのであるって書いてあるんですよ。でなんかこの話ちょっと分かる気がするというか、だからケアっていうのが実は弱さに下支えされているという可能性があるんじゃないかっていうのを結構真面目に研究している人がいるんですよね。でということは、弱さという神からの贈り物を我々はもっと喜んだ方がいいんじゃないかっていうことが、まず弱さの価値という話ですね。次、自己開示という宝とその敵という話をしていきたいと思います。これもそのベテルの家の本なんですけど、今日はベテルの家がいっぱい出てくるんですけど、技法以前という別な本の中で、創始者の向井八育吉さんの、この本の中に弱さの情報公開っていう、言葉が出てくるんですね。でこの弱さの情報公開っていうのは、ベテルの家のすごい大事にしてるキーワードなんですね。で、先ほども申しましたように、私のそのうつ病の経験をこう手記を書いて、今インターネットのところでも見れるんですけど、それを読んだ方から結構うつの当事者から僕はたくさん未だに応答をもらうことがあります。でそれってなんか弱さの情報公開を多分する人が少ないんですよね。でうつ病ってなんかものすごい多いから、今数がね、なんか何百万とかっていう人が罹患しているという説もあり、ただ当事者が自分の闘病経験についたものって、その数にすると非常に少ないんですよ。 で私も最初鬱になった時にそういう当事者の書いた手記しか読めなかったからたくさん読み漁ったんですけど、意外と少ないんですよ。こんなにたくさんの人がうつ病になってるのになんでこんなに少ないんだろうと思った時に、なってみると分かるんだけど、それは少ないわなと思いました。それはうつ病っていうのはなんかその自意識みたいなのが破壊される病気だから、それを言葉にするって結構至難の技なんですよね。なんかね、あとはあれです、なんだろう、極端な戦争体験をおじいちゃんおばあちゃんが死ぬ間際まで語らないってあるじゃないですか。あれめちゃくちゃわかるんですよ。なんかもう話すとなんかこうトラウマが蘇ってきちゃうから、もう蓋かけてね、蓋して鍵かけたくなっちゃうんですよ。だからあえてこれを言葉にする人って本当に少ないんだなというのが読みながら思ったし、で自分でも書きながら思ったし、でも書いた時にそれが本当にこう救済になったっておっしゃってくれる人がたくさんいたわけです、僕の場合は。でそれってだから弱さを情報公開するっていうのは実は宝物を贈るような行為なんだなということは私は体験から感じたんですね。でじゃあなぜ弱さの情報公開は難しいのか、それでも難しい、なぜかというと、まあその弱みにつけ込まれるリスクが今の社会あるかもしれないよと。でもさっきの保険の話もそうかもしれない、そして弱さに対する偏見やスティグマっていうのがあって、つまりなんか強いやつがいいみたいな価値観で生きてる人が一定数この世の中にはいる以上、自分の弱さを自己開示した時にその偏見やスティグマ、つまりこうレッテルを貼られるというか、そういう危険もあります、なのでだから多くの人は弱さを隠すっていう方に、なんだろう、意識的にも無意識的にも行っちゃう社会ではある。でそれを変えていくっていうのが多分ベテルの家が本当に目指していることで、だから弱さの情報公開っていうのをキーワードにしているわけです。でこれ当事者の障害当事者 の西坂さんという人が書いているんですけど、この技法以前の中でちょっと読みますね。専門家の配慮としてプライバシーが守られるというのは必要な場合もあるかもしれないが、私にとっては社会全体で弱さを隠すことのように思われると。でこうやって書いていても病気を公開したらプライバシーが悪用される事態が一体どんなことなのか私にはうまく想像がつかない。もし病気や弱さを公開して生きづらい社会なら、それは健常な人にとってもきっと生きづらい社会に違いない。確かに病気の体験を人に知られるデメリットは今の社会にはある。しかし私は病気だということを今誰かに知られてもほとんどデメリットのない価値観の中に生きている。それが日本中に広まったらすごくいいが、そして、病気の体験を人に知られるということは私に新しい可能性をもたらす最もメリットのある暮らし方となっているというふうにベテルの家の当事者が言っている。ベテルの家っていうのはコミューンを作ることで弱さの情報公開がデメリットになるどころかメリットになるような場所作りをしてるんですよね。で、まあ、この赤い部分って本当に大事で、病気を公開して生きづらい社会って多分健康な人にとっても生きづらい社会ですよ。それはなぜなら誰もが病気になる可能性があるんだから。で、弱さの情報公開が、仮にデメリットをもたらすとしても、そのような社会は健常者にとっても生きづらい社会に他ならないのじゃないかと、西坂さんは言っていると。で、ベテルの家が弱さの情報公開がメリットであるような避難所、つまりこれアジールとなっているんですよね。で、アジールっていうのはちなみに何かというと、これいるのは辛いよという本からですけど、アジールってフランス語で、シンプルに言ってしまうと、避難所のことだと。逃げ込む場所のことだ。でもそれだとあまりにぼんやりしているので、もう少しだけ厳密に定義すると、歴史学者の夏目拓司氏に従って、犯罪者がひとたびその中に入り込むとそれ以上その罪を責めることができなくなる空間、これがアジールの定義で、これらは聖なる場所であるというところに特徴がある。これ実はアジールっていろんな、なんか文化人類学的にいろんな文化とか歴史とかね、人種とかをまたいで結構普遍的にアジールって存在するんですよ。 で、おそらく旧約聖書の逃れの町を思い浮かべた人も多いと思うんですけど、でそういうのっていろんな宗教にあって、でそれがね、聖なる場所なんですね、大体。で聖なる場所であるというところに特徴がある。要は神仏のご加護なのだと。でアジールは属性とは違う力が働いている場所なので、属性の罪を一時棚上げしてもらえる、こういう場所がアジール酒どころなんですよね。でと考えると、まあ、先ほどそのベテルの家がアジールだということは言ったんだけれども、あの世の中の価値観が及ばないアジールとしての教会ってすごい大事だと思うんですよ。で今のね、その弱さの情報公開がタブーであるっていうのが今の世の中なわけです。でその SNS とかって結構それを加速してて、やっぱ相互承認ゲームだから、 SNS って基本的になんか SNS って基本的にみんな幸せな写真を上げるわけですよね。ナイトプールとか、今花火やってますとか、昼間からビール飲んで幸せですとか、あの家族が増えましたとか、結婚しましたとか、なんか幸せな話を基本的にはアップするわけですよ。でそこにうつ病で動けませんみたいな投稿ってあんま ないじゃないですか。でだからなんかその幸せ自慢の場に似つかわしくないものになっているんだけど、だけどこれはもう世の中のデフォルトで、もう世の中は世の中 でしかないので、もちろんそれが変わったらいいと思うんですよ。だけどあのそこでずっと生き続けるのってしんどいから、教会だけは弱さの情報公開がメリットである状況を作るっていうことによって、教会が真にアジールとして機能するんじゃないかななんてことを思います。で私の人生について言うと、その本当に多くの友人に恵まれてきて、でなんでそうなのかと聞かれれば、やっぱり弱さの情報公開をたくさんしてきたからだなと思うんですよね。なんか友達ってそうやってできていかないですか。なんか私ってこんな幸せなのよ、あなたもなのね、イエーイみたいな、そういうのもあるかもしれないですけど、実は本当の親友って、実はこんな辛い経験があってっていうところから始まらないですか。まあ、奥田智志さんというね、あのホームレス支援の人が、絆は傷という言葉を含むんだって言ってるんですけど、 ではなぜ私は弱さの情報公開をするようになったのかと結構たどっていくと、もちろんうつの経験は大きかったんですけど、それ以前から結構兆候があるんですよ。でそれがね、一つ思い当たるのが2003年のこと で当時私はその大学を卒業して就職して 1、2年目とかで、愛知県の教会に所属していたのですが、そこに今は天国にいらっしゃる石原義人っていう牧師がいて、でその牧師は結構なんかあの牧師っぽくない牧師というか、不思議な牧師なんですよね。なんか自分のことをジョシーとみんなに呼ばせてて、であの僕のこともシュンって呼ぶんですけど、でジョシーちょっとこういうことに悩んでてどうしたらいいかなって言ったら、いや俺にそんなこと聞くなと、それを考えるのがお前の仕事だろうと、みたいな、なんか甘えてんじゃねえよみたいなこと言われて、いや確かにそうだなみたいな感じになるっていう、そういう牧師なんですけど、でこの僕ジョシーが言って、もちろんいろんな功罪あるんだけど、この牧師は。だけど僕はすごく感謝してるのもいっぱいあって、そのうちの最たるものがなんかいくつかの名言を彼は残してて、でその一つがこれなんですよ。あのね、霊的であることより正直の方であることの方がよっぽど大事だって言ったんですよね。でいいかと、霊的であるみたいなことに価値なんてねえからなって言ったんです。それより正直であることの方が価値があるんだと。なんかいいクリスチャン風であるということを思われることなんて何の価値もないんだと。でもこの教会では正直に自分をさらけ出すことが価値なんだって言ったんですよね。結構これは大きくて、でそこから多分その割と同世代の、あの若い信徒が多かったから、結構なんか夜中までコンビニですごい、あのコンビニのねイーティングスペースで話し合ったりとか、あのその時にやっぱりこう女子の言葉を思い出すから、自分を作ろうとか本当意味ねえなというのをすごく思いながら、なんか正直に自分の本音を話すということをそこで身につけたなということを私は思い出します。 で、除針の窓という方法を、紹介します。3つ目で、その自己開示っていう時に、自己開示じゃあどうすればいいのという時に、一つツールとしてこういうのがあるんですよ。で、あるね、私高校で講演会をした時に、友を得るために必要なことっていう講演会をしたんですね。で、それがそのこの5つのポイントでやったんですよ。で、第1番目がやっぱり勇気を持って自己開示するっていう、今日のポイントを分かち合ったんですけど、その時に除針の窓を紹介しました。で、除針の窓って何かというと、これはなんか2人の人の名前をくっつけた、確かジョシュアとハリーだったかな、なんかそういうやつなんですけど、これを考えた人で、これがこのマトリックスを作るわけです。自分は知っている、自分は知らない、他人は知っている、他人は知らないっていう、こういう窓を作りますと4つの窓ができますよと。で、この自分も知ってて他人も知ってるっていうのを解放の窓と呼びますよと。で、自分は知らないけど他人は知ってる、これ盲点の窓と言いますよと。だから自分ではそう思ってないんだけど、みんなから見るとあの人堀っぽいよねとかって、これ盲点の窓ですね。自分は知ってるんだけど他人は知らない、つまり自己開示してない自分の弱さとかっていうのを秘密の窓と言います。で、自分も他人も知らない自分の部分のことを未知の窓っていうんですよ。で、この「除針の窓」ということをテーマにした来るあさみさんという人が書いた本によると、こう言われているんですね。解放の窓は自分も他人もよく知っているあなたのことです。別の言い方をすると、世間に公開されているあなたです。除針の窓の理論から言うと、解放の窓が広ければ広いほど良好な人間関係が築けます。例えば初対面の人同士は相手についての情報がほとんどなく、自分のことでも相手に知られていない部分が多いので、解放の窓は開いていない状態にあります。相手のことをもっと知りたいと興味を持ったり、自分のことを知ってもらいたいと情報共有をし、互いの理解を深めていくことで、解放の窓はどんどん開かれていくのですと。はい、だから、除針の窓の理論によると、こう解放の窓を広げていくことが大事だよって話なんですね。で、じゃあどうすればいいのかっていうことで言うと、まずその解放の窓を広げる方法って、2つあって、1つ目は自分は知ってるけど他人が知らない部分を減らしていくっていうのは自己開示ですよね。これってね、等身大の自分を公開するってことですね。で、これ勇気が必要なんですよ。で、今度は盲点の窓を広げていくっていうのは、他者からフィードバックをもらうってことです。自分ってどんな人って聞いてみることですよね。そしたら他人が自分、あなたってこういう人だねっていうのを、自分が見えてない部分も教えてもらえるよと。で、これ信頼が必要ですね。相手を信頼しないとそういうことは聞けないから。で、この2つが開いていくと、実は新しいことに挑戦する、まあ未知の窓っていうのは新しいことに挑戦することで開かれるんですけど、で、これは安心が必要なんですよね、挑戦のためには。で、その挑戦のための安心っていうのは解放の窓から多分来るんですよ。で、こういうフィードバックっていうか、こういうサイクルを回していくことが必要だよねみたいなことを高校生に私はお伝えしたんですけど、で、親友の定義っていうのはじゃあ何かというと、解放の窓を共有している人ですね。はい、なので親友が欲しいっていう時は、自己開示っていうのはどうしても減らなきゃいけないプロセスでっていうことになると。で、じゃあ自己開示っていう時に、これブレネー・ブラウンという人のテッドカンファレンスで有名な講演があって、これなんか何億回とか見られてるんですよね、全世界で。で、これ日本語でも字幕付きで見れます、ちなみに。で、すごいいい講演なんですよ。で、この中で愛されているという自信を持つ人に共通の資質が2つありますよと。それ何だと思いますかってブレネー・ブラウンさん問うわけです。で、一つ目がね、その人には勇気があるんですって。で、この勇気っていう時に、この勇気を割と我々は誤解してるなと。で、勇気って語源を考えると、コールって読むのかな、コアって読むのかな、というラテン語から来てるんですって。で、これブレイブっていうのとは違うらしいんです。英語のブレイブなんですけど、 勇気あるっていうのは。だけどこのコルっていう、だからカレッジですよね、だからね、だからコルというラテン語から来てるんだと。でそのコルというラテン語の原義は自分のことをあるがままに話すという意味なんだって。だから勇気っていうのは不完全であっても良いという勇気のことを言うんだと。その意味で勇気がある人っていうのが愛されているという自信を持っている。二つ目はその人は心の弱さを完全に受け入れており、それを抱きしめているんだと。で心のもろさこそ自分の美しさや創造の源泉だと知ることが大事なんだよということを、まあ、この講演の中でブレーネー・ブラウンさんは言っている。で本当に勇気のある人とは強さを誇示する人じゃなくて、本当に勇気のある人とは自分の弱さを他者に開示できる人のことなんだよって、ブラウンさんはここでも言っているわけです。で最後に組織行動学っていう分野で近年注目されている、言葉に心理的安全性っていうのがあるんですよ。まあ、もしかしたら聞いたことある人もいるかもしれないですけど、心理的 安全性っていうのは他者の反応に怯えることなく自分の意見を表明できる環境のことを言うと。でこの心理的安全性が高い組織だと、いろんな、なんかチャレンジングな、なんか創造的なことが出てくるんですよ。で逆にこれが低いと、みんななんか上の顔を見たりとか横を見たりとかして、なんか縮こまっちゃって、クリエイティブなアイデアが出てこないから、この心理的安全性っていうのが今のビジネス環境の中でもう組織が生き残れるかどうかの鍵になってて、すごい心理的安全性って今研究されてるんです。でそれを考えるときに、私は一つの御言葉を思い出すわけです。ヤコブの五章の、16節、ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力がありますと。でこの言葉って結構道徳的な過ちを告白し、道徳的に強制されるっていうイメージで、私は少なくともずっと理解してきたんですね。で実際そうかもしれないと。だけどこの罪っていう言葉のギリシャ語でハマルティアっていうんですけど、これ語源がハマルタイネンといってハマルタネインといって、的を外す、失敗する、過ちを犯すに由来するんだと。で過ちとか罪、判断の誤りを意味する言葉だと。でターゲットから的を外すという物理的な意味から転じて、目標を達成できないとか失敗するとか過ちを犯すといった意味を持つ。これがギリシャ語の罪なんですよ。でそうするとその自分のね、なんか大きな失敗や過ちを誰かに話したことでとっても安心したっていう経験って多分誰もがあると思うんですよ。私はいっぱいあるんです。でそれってなんか癒しとも呼べる何かだったんじゃないかなと思うわけです。でもちろん道徳的過ちの告白っていう馴染みの解釈を別に否定するものではないんですけど、でも失敗を話すことが癒しと解放をもたらすっていうのは間違いないことで、もしかしたらヤコブ5の16ってそういうことも言ってるんじゃないかとかっていうことを私は思います。で最後に絶望読書という本から、一節を紹介します。でも、本当に聞く価値があるのは成功した人の言葉だけでしょうか。困難を乗り越えられなかった人の話は本当に無価値でしょうか。みんな勝つのは良いことだと聞かされてきた。だが私は言いたい、負けるのも良いことなのだと詩人のウォルト・ホイットマンは言っています。人は幸運の時に偉大に見えるかもしれない、しかし真に向上するのは、不運の時だと劇作家のシラーは言っています。絶望は人々が絶対的なるものを見出すための真の出発点であると哲学者キルケゴールは言っています。不安を知らない精神は私を苛立たせるか、あるいは退屈させると、作家のアナトール・フランスは言っています。清いものは常に汚れたものの中から生まれで、光り輝くものは常に暗闇の中から生まれていると、これ公自性というのかな、は、最根端で言っています。全くその通りではないでしょうか。強い人でなく弱い人、勝った人でなく負けた人、夢を叶えたい人ではなく挫折した人、困難を乗り越えた人でなく乗り越えられなかった人、そういう人たちの声も私は聞いてみたいですと。でこれってなんか私も結構これはいつも思ってて、教会の中でも外でも思ってて、 なんか教会の中でなんか今病気でね辛いんですよ、はい、以上ですみたいな証ってあんまないじゃないですか。なんか最後こう関西人のオチをつけるかのように、でも恵みで素敵ななんかをみんな期待してる感じとかってあって、でもそうじゃない証とかって私はいつも聞いてみたいなと思ってて、で神によってこんなことができましたという証に我々も勇気もらうし、やったらいいんですよ大いにね。でそれはもうすでにやられてるしとってもいいことだと思うんだけど、でも神に示されてやってみたけど全然できませんでしたという証にもまた勇気をもらうんじゃないかなと私は思うわけですね。なので午後のワークショップではその辺をちょっとね皆さんと一緒に体験していけたらと思っています。お祈りいたします。